どうも、こんにちは。佐々木浩一です。今日この音声ではですね、お金の習慣を書き換えていくという選択をして、僕のプログラム参加してですね、お金の習慣をまさに書き換えるべく腹をくくってスタートを切ったというところで、お招きしています。広田慎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新広田と申します。
簡単に自己紹介お願いします。
情熱ライフナビゲーターとして、人に情熱を伝えるコーチングの仕事をしています。
まあね、なんだかんだ言いながら、付き合いも長くなってきましたけど、
そうですね。
最初はいつでしたっけ？
最初はですね、多分2013年ぐらいだと思うんですけどね。二人三脚の四期
おー、古いです
で、
ね。
佐々木さんのこと初めて知って、だけど途中で逃げ出しちゃったんですね。ちょっと自分と向き合えないところで逃げ出しました。
どんな感じだったんですかね、そこは。まあ、うまく自分の中では正当化はしたんだと思いますけど、どんな正当化をして、去っていったんですか。
当時はね、すごく、まだここじゃないなっていう、わけのわかんない解釈を自分でしましてね。
ここじゃないというのはどういう意味ですか？
父親との関係とか、そういう家族と向き合うっていうのがあったんですけど、親父に対してすごいビビってる自分がいたんですよね。で、そこに行けないっていうか、自分の本心を話せないっていうのがありまして、そこから逃げ出すための言い訳を一生懸命作ってました。
それで、まあ、しばらく、まあ、そんな感じなんで、あれですよね。あんまり、僕には、僕との接点を持ちたくなくなるじゃないですか。ね。それがどういうわけか、もう一度戻ってきて、みたいな感じで。
そうですね。
再会したのが、去年くらいですか？
そうですね。本当におっしゃる通り、そこ逃げ出したわけで、見たくないわけですよね。そう、見たくないっていうか だから、メルマガ、毎朝ね、佐々木さんが送られてくるやつがあって、で、そのメルマガの、その題名かなんかで、佐々木浩一っていう名前がね、メールのところに出てくるだけで、すごいしてました。
きっとあるあると思ってる人、これ聞いてる人でもいるんじゃないかと思うんですけど。
それで、やめればいいんですけど、やめられないんですよ。
あ、そ
なんでそんな嫌な気持ちになるのにやめないんだろうなってね、すごいそれは不思議だったんですけどね、自分で。で、時々こうね、間違ってメールって開けることあるじゃないですか。で、当時は、質問に対して佐々木さんがね、メルマガの中で答えるっていうのを毎日やられたと思うんですけど、そう、たまたま開いて読んでしまうと、あ、そうだよねって。あ、正しいよねって。この人、言ってることも、本当だよって いうのと、チキショーみたいなね。逃げ出したな、みたいなね。そういうことを繰り返してました。本当に。
ねえ、去年帰ってきたってことは、去年2016年だから、2010、3年
3年ぐ
弱くらい、
ら
そん
い。
なこんなで。
自らは開いてないですよ。たまたま間違って開けちゃったみたな。それで、正しいよ、あんたは、みたいなね。どうせ俺は、みたいな。そういう、すごい卑屈な考えでね、メルカリを開いて、で、落ち込んだり、勝手に自分でやってましたね。ここ数年間は。
それでどういう心境の変化があって。
それがね、あれも本当たまたまなんですけどね。去年の今ぐらいに電子書籍出されるっていう、キャンペーン があるっていうのをね、開いてしまったんですよ、
はい。
で、なんかキャンペーンとかそういうお得感に弱いんで、なんか、で、過去開いたメルマガって、
うん、
その、まあ、正しいよねって自分が思うことがいっぱい書いてあるわけで、
うんうん、
その電子書籍を読めて、なんかキャンペーンあるんだったらちょっとぐらいいいかなとかね、
うんうん、
あの、思ってしまったじゃないですね。思って、電子書籍買って、なんかキャンペーン応募して、
うん、
なんかウェビナーかなんかがあったんですよね。
うん、
ね、それを聞いてしまったわけですよ。
うん、
あの、なんかね、あの時本当にね、おかしいな状況でしてね。
おかしい。
その、
うん、
ウェビナー申し込んだんだけど、
うん、
申し込んだくせに聞く気全くゼロだったんですよ。
うん、
実は、
うん。
で、たまたま、あの、僕静岡に住んでるんですけど、東京に仕事で行って、
うん、
ホテルに泊まったら、
うん、
Wi-Fi がちゃんと、あの、ホテルの部屋でね、使えるという。
それは使えるだろう。
いや、そうなんだけど。お、使えるじゃんとかって思って、じゃあ、聞こうかな。で、多分夜の10時か11時ぐらいのスタートだったんですけど、なぜか、ホテルのベッドの上に自分が正座してね、パソコンをあのテーブルかなんかに置いて、それで、なんかね、もう IC レコーダーまで準備しちゃってたんですね。なんか、撮ってやろうみたいなね。よくわかんないですよね、もう、その時点で。それで聞いたら、ちょうどそのトリプルスリーというね、
うん、
あの、ことをやるよみたいな、
うん、
となったので、うん、なんかそれに惹かれて、
うん、
また舞い戻ってきてしまいましたという、
うん、
そんな感じですかね。
そうだね。だからそこでさ、なんか珍しい人が帰ってきてるとかって思って。そう。それでさ、まあ、プログラムが始まってさ、だから、あの、途中でいなくなったの知ってるからね、僕もね。そう、今回は絶対、その、逃さないぞと思って、何かね、その、はい、シンさんの方も、うん、あの、意を決してみたいな、今度こそみたいな思いがあるからこそ、そうやって、
はい、
ね、出戻りってやっぱり珍しいですからね。
あ、そうなんですか？
そうですよ。やっぱり、だって、その心理があるじゃないですか、うん、帰ってきづらい心理が。
ああ、それよくわかる。
そうそうそう。普通はさ、そっちの方を取るんですよ。
はい、ああ。
うん。でも帰ってきたわけでしょ、そこで。
はい、そうですね。
そうするとさ、それ分かってるからさ、こっちもさ。
うん、
だから今度は逃がさないぞっていう感じでね。逃がさないぞっていうのはさ、ほら、決意すること、うん、向き合うことに対してさ、逃げてる自分をさ、はい、許さないっていうさ、
うんうん、
そんなこと繰り返してもずっと同じことをね、その人生繰り返しちゃうだけだからっていうのがもう分かった上で、そういう状況見えてるんですよね。
はい。
その表面の動きだけ見てれば。
うん、
うん。だから、逃がさないぞと思って。ね、はい、案の定ちゃんと、あれですよね、プログラム途中で逃げそうになってましたよね。再開してから。
はい。また俺はやるのかって思いましたもん。
ですよね。面白いですよね、はい。見事にスイッチは入りますもんね。
はい。
パターンのスイッチがね、知らない間に。
ですね。こう、完璧に出来上がってますよね、そういう、逃げ出しスイッチって言うんですか。
ね。だから怖いでしょ。
あ、ほんと怖いですね。
無自覚だとさ、もう見事にやられちゃうでしょ、自分の潜在意識の中に入っているルールにさ。
さもなんかそうするのが当たり前みたいな感じで、フェードアウトってですかね、
うん、
していくように仕向けられていくわけですよ。ね、自分の潜在意識によって。そう
だよね。だよね。だからまたやってると思ってさ。まあ、あると気がつくわけですよ。あれ最近見ないぞ、みたいな。
はいはい。
うん。なんか、投稿少ないぞ、みたいな。少ないぞじゃなくて、うん、投稿見かけないぞ、みたいな感じでさ。
はいはい。
あ、もしかしてと思って、直接メッセージ送ってさ、ねえ。
そうですね。
うん。またやっちゃってましたみたいな。
はい。
うん。で、そんなところから、まあいろいろ向き合ったわけですか？ 結局は。
そうですね。まあ、自分のパターンだなっていうのは、ああ、みたいな感じですね。また、まただ、俺はっていう。
そこ
で、
向き合って、何か、変わってきたんですか？
結局、このパターンが、乗り越えるっていうのかな。これを変えない限りは、絶対良くならないなと思ったんですよ。
どうしてそう思ったんですか？
なんだ、どうしてだっていうと、ずっと繰り返してきたっていうのもあるし、なんかいろいろ学んできたことが、つながってきたっていうんですかね。人にはなんか偉そうに言ってる割に自分のことって自分で一番よく分かってなくて、結局自分の中で起きてることってこういうことなんだっていうのが、これはやばいぞと思ったんですよね。
そうだね、自覚する瞬間だね、それね。
はい。
で、どうしたんですか？
それで、あれですね、なんとかこれを変えようと思って、もがき始めたんですよね。
自分のビジネスをさ、
はい、
コーチングとかしながらさ、立ち上げていってさ、
はい、
まあ一応ゴール目標があってやってるわけですよね。
はい。
なんかそれを達成できない自分っていうのがあって、それをやっぱり達成できる自分にしたくって、
はい、
まあ僕のとこ来るんだと思うんですけど、
はい。
で、なぜ達成できないのかっていう自分の中にあるそのパターンが見えちゃうとさ、そのパターン変えるしか方法はないわけじゃない？
はい。
で、そのパターン変えるために何をしたのか。そこを教えてほしいんですよね。
はい。まあ、自分のパターンっていうのは、苦しくなると逃げ出すぞっていうのが自分のパターンなんですよ。なんかその苦しいところ逃げ出さない、要は見て見ぬふりをしないっていう選択を始めたんですね。
具体的にあれですか、お金の状況見直したりだとか、自分のパフォーマンス全てをちゃんと直視したっていう感じなんですか？
そうですね。まあ自分のパフォーマンスも直視したし、まあ現実問題ちょっといろいろお金のことで抱えてた問題があったんで、そこをもう逃げずに向き合おうっていうと、で、ちょうどその、まあお金のことに関していろいろ学んでる最中だったし、ここでできなかったらもう絶対一生無理だなって思ったら、なんとかしたくなったんですよね、ここで。ここしかっていう思いで。
特にそのお金のところって、そういうの自分のその中途半端さみたいなのが出ちゃうからね、
はい、
お金の扱い方にね、
はい、
お金の状態にね、
は
い、だから本当そのなんて言うんだろう、借金をそのままにしとくとかさ、返していくっていうのでも減っていかないっていうのとかさ、
はい、
なぜか戻るとかさ、ね、せっかく減っていったのに元に戻るみたいなさ、のとか、同じでしょ、なんか。
そうなんですよね。
自分のパターンとね。
はい。
そう、だからそこを向き合ったと思うんですけど、そこのさ、はい、向き合い方っていうのはさ、その今まで中途半端だったと思うんですけど、その中途半端なのを、その、やめたわけでしょ。
はい。
このやめられたっていうところが、もうあとは、成長する、進化するしかなくなる状況を作ったわけですよね。
はい。
だから、それは勇気がいったと思うけど、でも、それ一度腹くくれちゃうと楽でしょ。
ああ、そうっすね。
だって、よくしかならないからね。
なんだろう。その、なんか、得体の知れない恐怖みたいのが昔あったんですよね。なんつうんですかね。こう、出口が見えない恐怖ってんですかね。このまま行くのか、みたいなね。で、なんか、その、腹くくったつか開き直ったっていう方が、なんか正しいのかもしれないですけど、その時点で、なんか、 怖くなくなったっていうんですかね、その怖さがあんまり感じなくなったのかな、
うん、
なくなりましたね、
うん、
あの変な恐怖っていうんですかね、
うんうん、これね、その聞いてる人の中でさ、はい、その借金ある人って結構いると思うんですよ、う
ん、あ、はい、
で何なんですかね、そのやっぱり、
うん、
恐怖ありますよね、その
はい、
なんか負い目がある感じとか、
うん、
なんか一生抜け出せないような気分になるという
か、はい、いや本当そうですね、
うん、
このまま俺は終わるのかとかね、
うん、だよね。で結局さ、プログラムに参加するっつってもさ、参加するのに金がいるわけじゃん。
うん、はい。
ですよね。だから その辺のジレンマとかもあるでしょ。
すっごいありましたね。
うん、
俺払えんのかとかね。
うん、
ぶっちゃけた話。
払ってるっていうか、払ってる場合なのかとかさ。
うん、そうなんです。ここで払うよりお前借金返せよみたいなね。
そうだよね。
すごいありますね。ありましたね。
おっしゃったでしょ、うん。
はい。
で、結局、選択としては、プログラム受けることを選択して、うん、
はい。
ね。それで、根本のところを腹くくって、
はい。
行ったわけですよね。
はい。
うん。どうしたんですか、それで。
それでどうした？
うん。何を決断したんですか？
何を決断したかって言えば、そのやるしかないだろうっていう、
うん、
のが、なんだろう、腑に落ちたというか、
うん、
まあ、ずっと逃げてきたわけですよ、
うん。
いろいろ自分の見たくない面、お金だけじゃなくてね。
うんうんうん、
だけど、それやっててもダメだって思ったから、
うん、
じゃあ、そのね、
うん、
もうとにかくできることしかできないから、
うん、
なんつうんだろう、怖がってばっかりいないで、うん、できることを一個ずつやっていこうって、
はいはいは
い、思ったんですね。
うん、
はい、
うん。そうだね。そうだよね。
はい。
うん、で、そこからできることを具体的にどういうステップでやってたんですか？
まずは、まあ、数年前にフリーになって、そこでこしらえた借金があったんですね。
うん。
まあ、結構な額ではあったんですけど。
何百万とか。
はい、
うん。
で、まあ、住宅ローンとかもあったので、
うん、
何千万とかってなるわけですね、それも入れる。
うんうん、
まあ、これまずいなと。このままではどうしようもないなと。
うん、
いうことで、債務整理をしっかり、
うん、
弁護士の先生と相談してやることにしたんです。
うんうんうん、そうすると、完全リセットだ。
はい、
うん。
で、なんかそれをやることで、まあお金に関してはそうだし、
うん、
まあ、自分の方向性とか目的っていうのかな、将来やりたい方向っていうのはもう決まってたんですけど、
うん、
実際自分の良さっていうのをどういうふうに役立てて、貢献していけばいいのかってよく分かってなかったんですね。
うんうん、
で、それを、じゃあどうやっていけばいいのかっていうのをちょっとずつ考え始めたっていうところが、
うん、
その最初の一歩みたいな感じですかね。
うん、そこから、その、お金の習慣作りながら、
はい。
まあ、教える、その、あれですよね、RCF の、マネークリエーションシステムで、フェーズ1から順番に行ったと思うんですけど、
はい。
はい、うん。基礎固めからしっかりとやっていって、
はい。はい、
うん。現在、その、どういう、その、希望を見える状態になってるんですか？
希望っていうのかな？なんつうんだろう。今、前の課題、まあ、最終課題になってるんですけど、
うん、
そこでコンテンツを作るみたいなね、まあ、ところも考えてるんですけど、自分のコンテンツって、まあ、オリジナルのやつはどういうふうにやればいいのかって、なんか自分の中でよく分かってなかったんですけど、
うん、
マネーのね、その2期のフォーラムのみんなと関わることで、
うん、
自分の強みっていうのをどういうふうに生かしていけばいいのかなっていうのが、
うん、
なんとなく分かってきたんですよ。
うんうん、
で、まあ、それこそ、プログラムの中で何度も言われてるんだけども、うん、佐々木さんがね、
うん、
自分の中の当たり前のことって、うん、実はみんなにとっての当たり前ではないんだよって、
うんうん、
のが、それ頭では分かってた。知識としてはなんかそう思ってたんだけど、それがなんか腑に落ちたってんですかね。自分事として捉えられるようになったんですよ。
なるほど。
なんかコンテンツってこうやって作っていけばいいんだっていう、
うん、
なんかあれもないこれもないとかって思って、どんどん学びに行くとかっていうんじゃなくて、自分の今あるもの、これをどうやってこのちょうど、なんだ、一歩先を行ってる自分が、その一歩後から来る人に伝えていけばいいのか、みたいなね。
うんうんうん、
なんか、あ、それでいいんだっていうのが、なんか分かってきたので、
うん、
なんか今そっちの方向で、なんだろう、楽しいっていう言い方変ですけど、いろいろ考えて、
うん、
こうなったらどうだろう、ああなったらどうだろう、みたいなのを、それこそ RCF ですよね。
うん、
アイデアが出て、感情で、なんか、あだこうだ言ってて、
うん、
で、自分がこれあるから、これはこうやって、こういうふうにやっていけるかなとかね、
うん、
っていう状態になってきてるんですよね、今。
うん、RCF をさ、回して、まあ、以前も回してたわけですけど、
はい、
その、思い描いたものがさ、なんか不安や恐怖からだったからさ、
はい、
見事に、バックれるっていう結果になるわけですよね。だけどさ、その、うん、フォーカス、まあ、描いてる未来が変わってくるわけだし、うん、その描いてる未来が変わるためには、現在のさ、自分がさ、
はい、
ちゃんと今の自分と向き合っていて、
うん
うん、身の丈の自分からちゃんと、ね、正直な自分で、今の自分を、
はい、
今の自分からスタートするっていうのかな。
うんうん、
それをしてさえすればさ、
はい、
ちゃんとさ、その、思い描く未来もさ、
うん、
ポジティブなさ、なりたい自分ちゃんと描けるわけじゃん、
うん、はい、
でもそこさ、現在の自分をさ認めていないとさ、認めてない部分がさ、うん、悪さをしでかしてさ、そこに対する罪悪感とかさ、なんかそういうのがさ出てきて、結局そいつその認めてない部分があるせいで、その認めてない部分が悪さをして作り、恐怖は作りって言ってさ、
そうで逃げ出すパターンを作るわけ
ですよね。だからそこが変わるっていうところだし、そこを見なきゃいけないところでさ、
うん、
はい、ここがさ、だから本当に僕のプログラムの真骨頂だとは思うんですけどね。
そうですね、
うん、そこやんないとさ、だってどっちみち元に戻ってくるんだから。
そうなんですよ、
うん、
何度もやられてますからね。何度も痛い思いしてますからね、
うん、ええ加減気づかないとっていうね、
ね、本当そうですよね、
うん、で、そうすると、
はい、
まあ、なんかきっかけはあったんでしょう。だけどこれといってで、なんか思いつくものってあるんですか？
これは今年、うん、2月のライブセミナー、マネーの2期の、
うん、はい、
2回目のライブセミナーに行って、
うん、
実際佐々木さんと、うん、そのマネーの2期の仲間にリアルに出会ったことなんですよ、
うんうんうん、
それ2回目だったんですけど、1回目僕ブッチしまして、逃げ出すパターンですよね。
まだそこの時点で。
うん。ね、年末にあった12月のね、
うん、
ライブセミナーをこう、スルーしてるわけですよ、
うん。
で、2回目の2月のところで初めて会ってるんですね、みんなに。うんうん、まあ、フォーラム上ではなんかコメントやり取りとかしてるんだけど、
うんうん、
実際に会うのはそこが初めてだったんですけど、
うん
うんうん、なんっていう表現をしたらいいのか、あれなんですけどね。やっぱりいいなと思ったんですよ。
うん。
こう、なんだろう。腹くくった後の再会だったわけで。
ああ、なるほどね。 これ腹くぐってなかったら逆にあれだよね。
逆に。
なんか余計劣等感感じたりとかしますよね。
ああ、多分そうですね。あの、俺ここにいていいのかとかね。なんか、言っていいのかこんなことみたいな。やったかもしれないですね、
うん、そうすると確認しに来ただけでその前にじゃあもうあったんだね、うん、そのもう
そうですね、
うん、もうそろそろ潮時だぞみたいな、
そうですね、これやめないとお前まずいぞみたいなね、
うん、本当に取り返しつかなくなっちゃうぞみたいなね、
うん、はい、
うん、ですよね、
はい、
まあだからそこがさ、そのなんだろうね、お金の習慣に向き合いながらそういうところってさ、素通りできないからさ、お金の習慣って結構さ、もろに出るじゃないですか。
うん。
あの、二人三脚プログラムだけでは出てこないような、その感情とかさ、その自分の、なんていうの、そういう、制限している、
自
分、ちっぽけな自分とかさ、みみっちい自分とかさ、ビビってる自分とかさ、
はい、
そういうのお金に向き合うことで余計に出てくるんでしょ。
うん、そうですね、もろに出てきますねそこ、
うん、だからお金ってすごい、僕はさ、教育コンテンツとして、教育プログラムとしてこれ提供してるわけだからさ、お金が、はい、を稼げるようになることを通じて自分改革をしてるわけですよね。
うん、
逃げられないからね、その、
はい、
お金に向き合うと自分からは
ね。そうですね。
そう。
ああ。
まあ、それを経験して、今どんな気持ちですかね。ここからまあ、どんどんその、ね、その、ちゃんとリセットして、等身大の自分からスタートを切って、
はい。
まあ、もう何ヶ月か数ヶ月か経ってるわけですけど、
はい。
うん。今後に対してどんなふうに、見てますかね。
今後に対してっていうのは、なんだろうな。やっぱり自分のそのコンテンツっていうのかな、うん。通ってきた道を伝えたいっていうのはすごいあるんですよね。
うんうん、
まあ、ぶっちゃけ同じような、例えば借金とか悩んでる人もいるかもしれないじゃないですか。
うん、
で、そこで自分が腹くくった、まあ、事実があるわけで、
うんうん、
腹くくるかくくんないかでえらい差が出るわけじゃないですか。
うんうん、
だからそういうところも伝えていきたいなっていうふうに思うし、
うん、
まあ、ね、マネーのフォーラムでみんなと関わることによって分かってきたことを、何度もこう、伝えていきたいなっていう。うんうんうん、
このさ、リセットする勇気みたいなところって何なんだろうね。なんでそんなに怖いんだろうね。リセットしちゃうのは
怖いんですよ。
いや、怖いのは分かるんだけどさ、何が怖いんだろうね、そんなにね。
何が怖いんですかね。ありのままの自分を、なんだろう、洗いざらい出すのが怖いっていうのはあると思うんですね。
うん、
できない自分を認めたくないとかってあるんですよ。
うん、
それが自分の場合は強かったんで、
うん、
できないくせにできるふりをする優等生みたいな。
うん、はいはい。
うん、これなんか変な表現かもしれないけど、
うん、
そういうのがあるから、
うん、
こう なんかいつもごまかしちゃう、
うん、
最低0点じゃないけど10点ぐらいで、うん、なんていうかごまかしてるつもりになってるっていう、
うん
うん、そんな感じですかね。
で、そういう自分はさ、自分がどっかで知ってるんだけどさ、で、それをごまかしてる自分も知ってるんだけどさ、
はい、
でもごまかしてるとは自分では認めたくないわけだしさ。
そうですよ。
だけどさ、その、僕みたいな人にさ、はい、それ、もろに指摘されるわけじゃん？
はい。
だから嫌じゃないですか。
うん、嫌っすね。
うん、それ、どうして、そこを、あれなんですかね。どんな気持ちなんですかね、そこ。嫌だと思うんですよ、だから。
嫌っすよ。
だけど、こうやって話してるわけじゃないですか、結構ザクワにできるようになってきてるわけじゃないですか。
はい。そこはね、あれですよ。2013年からメルマガをやめずに続けてきたところですね。
不思議だよね。
なんかよくわかんないですけどね、もう佐々木という名前にすらビビってましたもん。病院でね、例えば、佐々木さんとかって呼ばれると、キョロキョロする自分いましたもん。もしかしているのかみたいなね。
いないよみたいな。いるわけないじゃん。
いや、普通に考えればいないですよ。だけど、っていうのね、出身が近くということもあってね。
もしかしてみたいな。
もしかしてっていうわけのわかんない、ね、バカだなと思ってましたけどね、自分で。そんな、
ひどいね、それね。トラウマだね、もうね、すでに。
もう、本当トラウマですよ、あれは。なんだけど、なんつったらいいんですかね、信頼感っていうのかな。間違ってない、間違ってないって言い方はすごい偉そうかもしれないけど、そうだよね、そうだよね、そうだよねっていうのをずっとたまたま開いたメールに必ず書いてあるわけですよ。そうすると、もう、なんつったらいいんですかね、信用っていうのかな。なんか、この人と、なんだろう、もっと関わりたいとかね。なんとなく思うんだけど。
関わるようになってきてから、なんだ別に怖くねえじゃんっていう感じですかね。
そうですね。何ビビってたんだろうみたいな。
別にビビるようなものは何もないと思うんですよね。
勝手に自分でビビってただけなんですけどね。
そうだと思うんですよ。なんか僕がモンスターだと思ってたっていうだけの話で、でも実際あったら普通の人間だったみたい
ね。
な。まあね、今回まあこういう音声を取らせてもらうことで、お金の習慣に向き合うっていうことが人生の中でどういうインパクトを作るのかっていうようなところって、まあ人それぞれさ、お金の状況って違うし、その人の人生においてお金がどういう役割を果たすかっていうのも微妙に違うしね。で、当の本人は、お金そのものをよく分かってないですから、ほとんどの人はね。だからそのお金の習慣っていうところを向き合うことによって人生がどんなふうに変化するのかみたいなのを一つの事例としてね。たまたま、新さんの場合は、そういう借金があったりとか、そうやって自分から苦しくなるとすぐに逃げる癖があったりだとか、そういうものを持っていて、それを変えたいと思ってたんだけど、なかなか変えられないっていうところを、まあ、向き合う結果になって、で、リセットする勇気を持てて、リセット実際にして、リセットしたら、あとは楽に前に進めるようになったっていうね。こういう一つの事例だと思うんで、まあ、同じような立場の人、まあ、やっぱり、結構いるんですよね、借金。いますね、本当に。そういう人たちの、なんて言うんだろう、八方塞がりな感じで思ってるけども、そんなことないんだよっていう、その部分が伝えられたらいいなって思ってるわけ。だからその辺さ、当時は腹くくれてる前は、ね、八方塞がりな感じだった。どうすりゃいいんだよ、みたいな感じだったと思うけど、実際、ちゃんと見ること、向き合うことをしてみたら、ちゃんと選択はあるし、そして希望もあるし、で、そんなに苦しいことじゃなく、一度、ね、向き合う勇気を持って向き合ってしまえば、そんな怖いことは何もないわけじゃん。その辺ちょっと、シンさんの言葉で、なんか伝えてほしいなと思うわけよね。
そうですね。まあ、こう、常に自分とね、その自分のできないところとか、向き合うことができたならば、多分そういう事態起きないと思うんですよ。だけど、それを、先延ばししたりとか、見て見ぬふりしてきたりとかっていうのをずっと繰り返すことによって、で、なんか、どんどんどんどん大きくなる。後になればなるほど、もっとさらに自分の中で、リカバリーできないぐらいの感覚に勝手に持ってっちゃうっていうのがあるんですよね。あったんですよ。で、それを一人で何とかしようとしても、なんともなんない。八方塞がりなんですね、本当に。ね、 そうなった時に、なんだろうね。誰と、なんか一緒に、こう、やるっていうのかな。覚悟決めて、例えばプログラムとかね。まあ、コーチでもコンサルでも何でもいいんだけど、やるかっていうことがすごく大事だなって思うし、今、佐々木さんも今ね、日本とアメリカ行ったり来たりとかしながら、どんどんどんどん世界に広がっていってるような状態なんだけども、以前のことを話してくれたら、話聞くとね、結構苦労してるわけですよ。ね。で、そのお話を聞くと、なんか、ああ、最初からすごい人じゃなかったんだっていうのがあるんですね。そうするとなんか、まあ、自分もこんな風になれるかもしれないとか、イメージすることができるんですよ。だから、まあ、八方塞がりで、もう何も周り見えない状況って結構辛い状況で、もうね、ドドドドンと落ち込んでいくんだけど、そんな時だからこそ、なんつうのかな、過去の自分と同じような、なんか経験をして、這い上がってきた人と一緒に、一緒にっていうのかな、メンターとしてね、たら、こんなに心強いことはないぞ、というふうに思います。
そうね。
はい。
まあそういうね、その人がね、どんどん増えていけば、どんどん生きやすくなると思うし、チャンスも広がりますからね。いいですよね。はい。じゃあ、とりあえず、まあ、これ聞いてる人はね、自分と、まあ、境遇が似てるなとか、そういうふうに思う人は、まあ、チャンス一つ、きっかけとしてね、まあ、僕の発信からをきっかけにしてもらうっていうことをね、あると思うんで、ぜひ、チャンスが、だと思うんだったら、そのチャンス取ってくれればいいと思います。で、
そうっ
まあ、
す。
ね、シンさんみたいな、事例っていうのはね、そのシンさんだけじゃなくて、他にもみんなそれぞれ関わった人はね、その関わった人の人生あって、そこに、その制限というかね、自分で限界を感じる部分があって、壁を破れてない自分がいて、みたいな。それをことごとくぶち破っていくわけなので、壁破り道場みたいなね。自分の壁破り道場みたいな感じで。まあ、関わってくれたらいいなと思うし、そうやって壁を破ってきた人たちがもう、どんどんどんどん出てきてるからね、余計心強いと思うんでね、新しく参加する人もね。はい、わかりました。ということで、今日は、シンさんの方に、お話を伺いましたので、ぜひ、この経験を、自分に活かせると思った人は活かしてもらえればなと思います。では、以上で終わっていきたいと思います。しゅんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。